皆様いかがお過ごしですか。花田典彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はイザヤ書を学んでいますが、今週第11課のテーマは行動する愛。暗唱聖句はイザヤ58章10節です。口語訳聖書でお読みします。飢えた者にあなたのパンを施し、苦しむ者の願いを満ちたらせるならば、あなたの光は暗きに輝き、あなたの闇は真昼のようになる。イザヤ58の10。テキストの冒頭に感動的なニュースが紹介されています。嫌がらせ電話に悩まされていたユダヤ教徒の夫婦の話です。彼らは嫌がらせ電話の犯人が誰であるかを突き止めましたが、警察に通報するのではなく、ある行動に出ました。犯人は足が不自由であることを知った二人は、彼のための夕食を準備して彼の家を訪ねたのです。思いもよらない出来事に彼は衝撃を受けました。こうして夫婦の愛が犯人の心を占めていた憎しみを溶かしていきました。訪問を続けていくうちに、いつしか友情が芽生え、彼の心が変えられていったのです。イザヤ58章6節から8節の言葉です。私が選ぶところの断食は、悪の縄をほどき、くびきの紐を解き、しえたげられるものを放ち去らせ、すべてのくびきを折るなどのことではないか。また飢えた者にあなたのパンを分け与え、さすらえる貧しい者をあなたの家に入れ、裸の者を見てこれを着せ、自分の骨肉に身を隠さないなどのことではないか。そうすればあなたの光が暁のように現れ出て、あなたは速やかに癒され、あなたの義はあなたの前に行き、主の栄光はあなたのしんがりとなる。これは私たちが証人として奉仕するために必要な生き方です。今週はイザヤが描いているこの霊的な原則について学んでいきます。日曜日のところをお開きください。イザヤ55章1節にとても大切なメッセージがあります。さあ乾いているものは皆水に来たれ、金のないものも来たれ、来て買い求めて食べよ。あなた方は来て金を出さずに、ただでブドウ酒と乳とを買い求めよ。これは神様が私たちに無償で与えてくださる救いという賜物を信仰によって受け入れなさいという招きのメッセージです。ただで買い求めよというのは、貴重なものをゼロ円で提供するので、それを受け取りなさいということですが、価値のある品物をただで提供するということは、そのために誰かが代価を支払う必要があります。この場合、救いという賜物を提供するために、神様ご自身が犠牲を払い、代価を支払われました。その代価はイエス・キリストの命でした。キリストは十字架でご自身を捧げられましたが、それはキリストにとって第二の死を経験することでもありました。キリストご自身が火の池に投げ込まれ、永遠の滅びを経験されたという、その代価が支払われたので、私たちはそれをただで受け取ることができるようになったのです。この代価は、私たちがたくさん献金をしたから受け取ることができるとか、安息日を守ったからとか、良い行いをしたから受け取ることができるといったような軽々しいものではありません。キリストの十字架という代価が支払われることによって、私たちがどんなに努力をしても本来到底受け取ることのできないものが提供されたのです。これが恵みです。私たちはこの世でたとえどんなに富を積んでも、どんなに賞賛を浴びても、 もしこの救いという恵みを受け取らなければ、私たちは全てを失ったのと同じです。それほど大きな価値あるものを用意されていながら、もし私たちがこの世のことばかりに気を取られていたら、その絶大な価値を見逃してしまうのです。月曜日のところをお開きください。ご利益宗教という言葉がありますが、クリスチャンである私たちも気がついたらそのような思考回路にはまっていることがあるかもしれません。救いを神との取引のように考えてしまうのです。私たちがこの神様の恵みに 100% 浸っていなければ、救いの確信が弱まってしまいます。すると不安だから、私たちは何かをしようとします。何かいいことをしたから祝福を受けられるとか、救いに近づいたとか、安息日を守らなければ救われないとか、そのような意識にとらわれてしまうわけです。しかし、自分の行いを誇ったり他者と比較することはどんぐりの背比べのようなもので全く意味がありません。だから神様はイザヤ55章8節と9節で、我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高いと言われるのです。私たちが想像もできなかったほどの恵みという賜物、これをただで受け取る以外に救いはありません。火曜日のところをお開きください。イザヤ58章の冒頭には断食について書かれています。ここでは食材日における断食について言及されていますが、新共同訳では苦行、口語訳では身を悩ますという表現は断食を含むさまざまな自己否定を意味しています。問題はその動機です。それが神に対する感謝と忠誠を表すものではなく、自分自身の信心深さや献身を神に認めていただくためにそれを行うとしたら、それは神に受け入れられるものではありません。結局、神の聖女を汚していたのは、神が嫌われるこのような偽善でした。皆さんも苦い経験があるかもしれませんが、正しい動機でなされない断食は、本当につらい苦行のようなものです。私は最大で7日間の断食をやったことがありますが、7日目になると自分の中に燃やすエネルギーがないので、例えば自転車を漕ぐのもやっとという感じになります。でもそんな時、祈りを持って動機を正していくと、自分の体のどこにこんなエネルギーが残っていたんだと思うほどに力が湧いてくるということを経験します。それが次の水曜日のところです。イザヤ58章6節から8節をもう一度読んでみたいと思います。私が選ぶところの断食は、悪の縄をほどき、くびきの紐を解き、しえたげられるものを放ち去らせ、すべてのくびきを折るなどのことではないか。また飢えた者にあなたのパンを分け与え、さすらえる貧しい者をあなたの家に入れ、裸の者を見てこれを着せ、自分の骨肉に身を隠さないなどのことではないか。そうすればあなたの光が暁のように現れ出て、あなたは速やかに癒され、あなたの義はあなたの前に行き、主の栄光はあなたのしんがりとなる。神様が求めておられる真の断食とは、宗教的な形式ではなく、心を砕くことにあるのです。自分の利益のためにではなく、他者のために使えること、それも飢えた人、貧しい人、虐げられている人に使えることです。その時、 私たちの傲慢さや自己中心性が砕かれていくのを主は願っておられます。私は今小金井教会の隣の住宅に住んでいますが、時々ある男性が食べ物やお金を求めて訪ねてこられます。その時貧しい私の心がざわつくことがあるのですが、私と妻はその男性のことを我が家に使わされた天使のおじいちゃんと呼んで心を込めて接するようにしています。いつでも食べ物を渡せるように準備し、ご飯が炊けていないときはおにぎりを作るまで待ってもらったりしますが、不思議と心に喜びが湧いてくる経験となっています。木曜日のところをお開きください。58章13節以降は安息日に伴う素晴らしい約束について書かれています。断食の精神と安息日の精神は共通しています。それはどちらも神様が大切にしておられることを大切にし、神様が願っておられる生き方を行うということです。私たちが神様を第一とし、第一のものを第一としようとするときに、私たちの心はキリストにつながれます。だから心に喜びが湧いてくるのです。そしてその人に対する主の約束は、私はあなたに地の高いところを乗り通らせ、あなたを養うということです。この主の約束を日々生きるものとなり、主の栄光を輝かせるもの、破れを繕うものとして用いていただきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、救いは無償で与えられるものであり、それを得るために私たちにできることはありません。私たちの行いは決して私たちの救いに見合うものではありません。しかし同時に、救いは私たちに全てを捨てさせます。それはどういう意味でしょうか。第2番目、イザヤは安息日には自分の楽しみから離れると同時に喜びの日とするべきであると言っていますが、どうすればこれを両立できるでしょうか。58章全体を念頭に置いて安息日の守り方についてクラスで話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。